ケクノ先生、気になる子とかいらっしゃらないの？という、まあ、ツイッターでのやりとりから始まってしまったんです。先日のツイキャスの話ですけどね。はい。そんな話もします。テクノロジートークステーション第632回目。西暦2013年8月20日火曜日、午前11時4分くらい収録、おはようございます。テクノ太郎でございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、気になる子、好きな子いないわけないじゃないって感じなんですけど、大学生ですからねって、まあ、身の回りにね、いるかどうかってまた謎ですけどね。なんか手近なところに気になる女性が果たして本当にいるのかどうかってね、ところですけれども、あの子にかれこれ思いを寄せて、何年でしょうかみたいな、長距離の恋愛かもしれませんけれども、一方的なね片思いかもしれません。よくよく確かに考えてみると、気になる子がいるかいないかって誰かに聞かれてみて、ああどうなんだろうなってちょっと考え直したりとかしますね。実際よくわからないところがあるのでね、一方的な片思いね、単なる妄想なのかもしれないしね、ドキッとする、それが果たして恋なのかってよくわからないね、恋愛ってよくわかんない。はい、というわけでやっていくわけなんですけれどもですね、恋愛ってよくわかんないって、それは経験がないからねっていうことですけど、なかなかこう、まあ少女漫画なんか読んでると、まあ男の目線から見てもああいう恋がしたいよねってちょっと思ったりも、しますけども、まあ男性用の漫画、あるいはこうエロゲじゃないけど男性用の、男性向けのコンテンツ、男性用のラブストーリーよりもね、女性用のラブストーリー、少女漫画とか、そういうものの恋愛の方がなんか僕はラブものとしては好きなんですよね。まあそれは男とか女とかのこう描かれ方がまた違うんですけれどもね、少女漫画の女の子はなんでこう、ああ可愛いんだろうね。まあもちろんあのね、男性用のコミックスの方とかね、エロゲとかの女の子も可愛いとは思うんですけれども、なんか実際にいそうな感ってのが少女漫画の方が強いのかもしれません。この辺はこうターゲットが女の子ですからね、女性が感情移入しやすいような、よくいる女の子を、作っているパターンがまあ多いのかもしれませんけれども、とはいえ、基本少女漫画のキャラクターというのはある程度恋愛的にね、モテないと困るっていう、まああれもあるんですけど、もともとモテないけどこの漫画が始まってから突然モテ始めましたよみたいなメタ発言みたいな、まあそんな少女漫画もまあ決して嫌いじゃないわけで、そういう恋愛をしてみたいななんていう思いもないわけではないわけで、そんな感じで気になる子がいるのかいないのかって結局よくわかんないまま、あの先日のね19日のツイキャスはグダグダのまま終わってしまいましたけども、はい、そんな話は置いといて、先日まあ、父の実家にね、ちょっと、まあ、祖父母がいるので、まだ祖父母がね、ご健在なので、祖父母の、まあ、ちょっとね、祖父母にちょっとね、顔出しに行こうってことで、一泊二日で、札幌から3、4時間、5時間かけて、行ったわけなんですけれどもね、 まあ、して、まあ、あの割とこう道央の方ですね、北海道の中心の方まで行ったんですけれども、はい、そちらの方に実家があるのでね、はい、田舎ってなかなか難しいね、インターネット的な話ですけれども、まあ、あと携帯電話的な話ですけれどもね、ソフトバンク、妹がねソフトバンクなんですけど、まあ、電話できないということで、なかなか携帯中毒の社会人の妹がいるんですけども、なかなか精神的に来てたみたいですけどもね、 LINE ができないとか言ってね、知らねえわって感じなんですけど、まあ、僕は、まあ、その辺関係なく、まあ、ドコモだしとか思いながら、あ、そういう意味で、まあ、ある程度こうパソコンとか携帯とか、まあ、携帯ですね、スマホとかでこうパズドラとか、パズドラって何気にネットつながってないとやれないゲームですからね、ネットつながれないような、あるいは、ね、ネットワークがあんまりこう良くない、ところに行くとあんまり良くないのかもしれませんね、子供たちの精神状態的にね、って思いましたけども、まあ、あとその久々にこう家族でどっかに行くっていう機会だったし、僕今大学4年でさ、来年以降どうなるか分かんないですけど、仮に社会人になったとしたら本当に家族で、一緒にいる時間というのは本当になくなると、思います。そういう意味で僕これ、まあ、ある意味実質、最後ぐらいのね家族での、まあ、なんだろう、旅行じゃないけど、お盆の過ごしなのかもしれませんね。まあ、仕事にもよりますけどね、お盆休めるかどうかって。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっとね、なんかいろんなとこ行ってきたんですけどね、なんか羊だね。なんか羊がいる、どっか。羊がいる、なんか、羊館みたいなところ。羊がいる畑みたいなところにちょっとなんかそういう見学できる場所があって、でそれでちょっと遊んでたんですけども、なんか餌をあげたりとかしてね、はい、その時に僕ちょっとびっくりしたのがね、ま、別の家族の人たちとかも羊をちょっと見て回ってたりとかしてたみたいなんですけど、まあそこのお父さんとかお母さんとかは、ああこれかわいいね、この子かわいいねとかやってるんですけど、連れられている子供の方がですね、まあ、羊には目もくれず、ずっとスマートフォンいじってて、ね、近くのベンチに腰掛けて、スマートフォンいじってるだけ。お前何やってんだと、こう、旗から見たら思うんですけど、まあ、そんな僕もね、あんまり羊には興味を向けませんでしたけど、何やってんのかな、そのガキンチョは、と思って、中学生ぐらいだったんですけどね、まあ、坊主頭の男の子だったんですけど、で、チラッとこう、スマホのでっかい画面をね、ディスプレイに目を向けたら、パズドラやってたんですよね。おいって思ってね。なんかこう、まあ確かに僕がその子の気持ちに立てば、なんかこう、ね、わかるよ。なんか、反骨精神じゃないけど、反抗期的なニュアンスでさ、羊なんか、いい年こいてと。だってパズドラやってた方が楽しいわと。いう風になるのかもしれませんけれどもね、なんかおー今これマイクに入ったのかなマイクに入ったのかな、すげえ雷、さっきまでめっちゃ晴れてたのに、まあ、そんな状況で収録しておりますけども、パズドラね、そんな楽しいかねって、なんか別の問題でちょっと思ったりもしましたけど、なんかこう違和感をね、感じたりもします。ただ僕が当時中学生の頃とかってなんか似たような感じはあったような気もしなくはないんですけど、まあ、あんまりこうなんか目の前のことに目を向けずになんか携帯とかゲームとかいじってるみたいな感じは僕もかつてはあったとは思うので、そういう意味では、その中学生のね気持ちもわからなくもないですけど、とはいえそのパズドラだったり、割とこう街中で、札幌市内の話ですけど、街中で、あるいはなんかショッピングモールとかでね、親子連れ、親子でね、なんか買い物してる人たちを見かけますけども、子供が DS 持って買い物してたりとか、親がなんか商品ね、なんか食品を選んでいる横で、なんかカートの横でね、ずっと DS いじってずっと下見てなんかゲームやってるっていう光景がちょくちょく目につくんですよね。 あんまりこう見てて気持ちいいものではないんですけれども、それが普通なのか。なんか僕も将来子供を持った時とかにね、そういうのダメだよってちゃんと、言えるのか。で、そもそもダメだよって言うのが普通な世の中にちゃんとなってんのかどうかっていうところがよくわかんないっていう感じなんですけど、結構いるんですよね。なんか、買い物をしている親がいて、その横で DS をしている、男の子とか女の子、男の子が多いですけどね。ね、俺、まあいろんね、そういうのっていいのかなーってちょっと疑問を抱いていたり、 3DS いいな、欲しいなってちょっと、この大学4年生思っちゃったりとかも、していましたけれども、なんかあんまり良くないなって。で、それが田舎に行っても同じように、あるんだと思うと、ちょっとなんか残念な、気がしますけれどもね、っていう風にちょっと思いました。田舎までわざわざ行って思ったことがそれだけっていうね、ことですけど。まあ、あと田舎的な話すると、一応農家なんですよね。米やってて、米と蕎麦かな、米と蕎麦を、まあ売ってるんですけど、まああと一応、まあ自分用のっていうことなのか、なんかキャベツとか、ナスとかピーマンとか、トマトとかね、温室で、作ったりとかしてたんですけども、トマトがさ、すごく美味しかった。取りたてのトマト、プチトマトもそうですけど、まあミニトマトっていうのかな、普通のトマトをぐっと蒸して、で一気にもう腕とかで適当にガーって洗って、で一気にガルって食べるっていう感じ。ちょっとぬるいですけどね。ただお店で買うトマトと味がやっぱり全然違うんだなーということに、気づかされたりとか、米もなんか北海道米の新しいやつで、フックリンコってやつだったんですけど、フックリンコはね、ちょっとなんか輝かしくてですね、で、まあフックリンコっていう、名前の通りふっくらしてて、味が全然ね、味というか感触が違うんですよね。甘いっていうかね、味もね、ちょっとね、米の甘みってのがやっぱりあるんですよね。理科の授業で中学校の時習ったと思いますけれども、米とかパンとかさ、ゆっくり噛んで、で、唾液が、ね、でんぷんを分解するじゃないですか、糖に。で、その糖の微妙な甘さってのが、米をね、そのフックリンコなんかよく噛んでるとすごくよく、現れてきてですね、フックリンコが糖に変わっている、フックリンコの中に含まれているでんぷんが糖に変わっているよみたいなね、感じで、米の美味しさが、都会というか札幌でもね、重々わかるっちゃわかるんですけど、わかる時はね、わかる米はわかりますけど、わかんない米はやっぱりわかんないんですよね。フックリンコ、しかもその田舎でね、自分の家で作った米っていうことですよね。それを自分家で炊いて自分家で食うっていうスタイルを見てて、すごい美味しいなぁというふうに思いましたけどね。なかなか米の違いってね、わかんないもんですけど、やっぱりフックリンコは美味しいなぁなんていうふうに普通に思いましたね。そんな夏休みを過ごしました。もうあとはバイトです。塾の夏期講習、今日もあるんですけどね。もう基本月火水木金土と全部塾行ってますからね。なかなか、給料が楽しみだって感じなんですけども。はい、本当に毎日働いてたらね、そんだけ給料をいただきたいもんだというふうに思いますけれどもね。はい。ということで、以上です。お相手はケクノ太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。